こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の13日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、暴落を耐え抜くヘルシーな仮想通貨投資法、こんなテーマで話をしていきます。まあ、今日はもう本当に先日からすごい相場になってる、本当にトランプさん法みたいなところで、良くないトランプさん法が飛んできていて、まあ、中国への関税みたいなところをかけますよっていうニュースなんで、これを11月から実施しますよっていうニュースを受けて、やっぱりこう市場が滞る、金融市場が滞るんじゃないかってところで、株式市場とかを中心に、仮想通貨市場がとんでもない、下げを見せてました。で、まあ、主要な銘柄とかにおいても一時 80% ぐらいの暴落みたいなところを見せていて、もう本当にとんでもない相場になってました。で、ビットコインも11万ドルを一時12万ドルを突破して、まあ、北北相場アップトーバーみたいな感じで10月来るんじゃないかみたいな期待の月だったんですけど、そこからガーンと下がって、で11万ドル切るぐらいまで来て、イーサレムに関しても3000ドル半ばぐらいで、ソラナは180ドル切るような展開なんかもありました。でそこでまあガーンと下がったんですけど、一時まあポンと戻って、で今に関しては結構戻ってきてますね。今朝見た感じだとビットコインは11万5000ドル11万ドル半ばまで復活していて、イーサレムも4000ドルまで復活しました。でソラナも190ドル、まあ、今もなく200ドルぐらいまで回復してきてるっていう状態で、他の銘柄とかも着々と回復を見せてきてるっていう状態になってます。なので、まあ後からの話になりますけど、言ってしまえばバーゲンセールというか、仮想通貨をこう安く買うタイミングだったなって今思えば思うんですけど、まああの状況で、買い増しの資金みたいなところを持っていて、でちゃんと買い増しをできたっていうところに関しては、まああと1段2段下がるんじゃないかって思われるようなところがある中で、買い増しをした方に関しては、まあ、本当に安く買えたというか、最後のこうバブル前の最終チャンスだったんじゃないかって思うくらいの相場になってましたね。はい、そのところで、まあ、ひどい下げとかひどい暴落、まあ、仮想通貨クリプトの市場って結構こういう下げって、割と頻繁に起きるんですよ。なんか振れ幅がすごくて、なんかこう下落が起きるんですけど、この振れ幅がめちゃめちゃすごいので、一時その 80% 以上の暴落をしたような銘柄なんかもある中で、いや辛いなっていう状況にもなったりします。でこういう人はとんでもない相場の中でも、言ってしまえば、まあ、僕とかだと全く無傷っていうと、まあ嘘というか、あの気持ち的にはちょっと揺らいだ部分はさすがに大丈夫かなとは思ったんですけど、なんか自分のお金的なところでめちゃめちゃ重大なダメージ、例えば X とかで見る何億レベル、まあもちろんそれはもともと資産が十何億とかあるので、その金額がその人にとっては小さくはないですけどね、でかい金額みたいなところに感じますけど、やっぱそういうところで損失しましたとか、結構こう焼け相場みたいな、まあ、本当にあの仮想の方ですね、燃やす方、火の方ですね、仮想通貨みたいなところの市場になってたんですよね。で本当に損失とかもするような方とかもいらっしゃる中で、まあ、僕はなんかあんまり損失っていうところ、重大なこう、なんか損失みたいなところはあまりなかったんですよ。で別にそこはなんだろう、その損失した人たちが下で自分が上だっていうところではないんですけど、やっぱりこういうなんか、下落とか 上下動みたいなところは激しい仮想通貨市場の中で、まあ、ヘルシーに、まあ、相場とかとこう真剣に向き合っていく、なんかあんなメンヘラ相場とまともに付き合ってると、もう自分のメンタルが僕のメンタルはもたないなと思ってるんですよ。まあ、なので今回紹介していくこうヘルシーな仮想通貨投資法みたいなところをしておくことで、まあ、ヘルシーな仮想通貨投資みたいなところをやっておくことで、ああいう相場、メンヘラ相場ともこううまい距離感で付き合っていきつつ、日々を生活していきますよっていう、まあ、なのでなんかあんまり相場とかにこう一喜一憂とかしたくないなっていう方、ああいう相場とかであまりこうでかい損失、まあ、でかいリターンを得たいっていうよりかはでかい損失を得たくないっていう、 なので退場したくないっていう方にとって、まあ、今回ちょっとおすすめの方法に、紹介していこうかなと思ってますので、またプラスアルファで、まあ、僕自身も今試している方法というか、リアルタイムでも試している方法、ずっとここ数年間やってきてるヘルシーな方法、プラスアルファのこうエッセンスみたいなところなんかも紹介していければと思うので、参考にしていただければと思います。でちょっとこう話す前に思ったんですけど、昨日ですね、新型の AirPods 3ちょっと、話させて、新しく買ったんですよね。でそれで今日ちょっと録音したりしてるんですよね。いつもこう iPhone 直撮りみたいな感じで録音していたんですけど、今日はちょっとこう、AirPods つけてみて録音してみたりするのでしてみたりしてるので、実際にこれ音源みたいなところがアップロードされてどうかなってところを確認しながら、また今後もその iPhone 直撮りなのか、AirPods Pro つけるかみたいなところを考えていこうかなと思ってます。なのでなんかちょっと音質だったりとかどうだとか良くなったとか悪くなったとかもしあれば、意見とかいただけると嬉しいかなと思います。はい、そしたら本題の方入っていくんですけど、まあとんでもない相場とかこういう暴落相場みたいなところを耐え抜く方法としては、言ってしまえばこう現物しか持たない、まあ、これが一番シンプルだなと本当に思うんですよね。言ってしまえばレバレッジをかけてしまったりとか、あとは、借り入れとかをしている。例えばなんか現物とかを担保に、その担保に何かお金を借り入れしているとか、そういうところをほとんどやらないっていうところ、これがやっぱりヘルシーな仮想通貨投資法の一番の近道というか、一番の基礎的なところなのかなと思うんですよね。まあ、結局今回のこう暴落相場とかで生産額みたいなところ、そういうレバレッジとかをかけてトレードとかしてたりとか、あとはその担保にしてそれを何かに担保にしてお金を借り入れたりでした、そういうところの生産額っていうのがコロナとか FTX ショックの10倍とか20倍ぐらいまでいったらしいんですよね。とんでもない生産額みたいな、それくらいの、まあ、急激な下げみたいなところを見せていて、まあ、FTX ショックとか、あとはコロナショックみたいな時っていうのは、急に来たというよりかは、じわりじわりと、なんかこう、良くない状況来てるな、みたいな、冬来てるな、みたいな状況の中で、バーンとニュースが出てきた感じだったので、なんだろうな、心の準備は全くできてないっていうわけではなかったのかなと思うんですよね。でも今回ってトランプさん法でここまで下げる、でしかも10月に上がるっていうふうに期待がされてる中で、上がった分がほぼ全戻しみたいな状況になったんですよね。バーンと、それぐらい全戻しの状況になったんですけど、こういう時って予測してなかった状況、全くこう予測してなかったっていう人たちもいないとは思うんですけど、なんかやっぱトランプさん法が飛んできてガンと下がるっていうところ、まあ、あまりにもこう突発的すぎた下げだったんですよね。でそれもあって生産額みたいなところがとんでもない額いったらしいんですけど、やっぱりここら辺に関しては、まあ、僕も多分借り入れとかもしやっていたら、例えば何かお金を担保に、何か基軸トークンみたいなところを担保にステーブルコインの借り入れとかやっていたら、おそらくこの生産みたいなところはされていた可能性もあると思うんですよね。でやっぱりこの生産だったりとか相場とかによって頼るような投資法みたいなところをしておくっていうのはあんまりヘルシーじゃないと思っていて、結局ビットコインの価格だったりとかそこの価格常に気になるような状態っていうのが作っていってしまってるっていうのは、もう本当に何だろう、相場に対して、自分の借り入れ額とかそこら辺ちょっとちゃんとして、なんかこう調整しようかなとかっていろいろ考えたりするんですよね。やっぱりここら辺の打撃ってめちゃめちゃでかいかなっていうふうに思っていて、ちゃんとポジションの調整とか、日々なんか定期的なめちゃめちゃのメンテナンスみたいなところが必要になってしまう。まあこれはやっぱり、投資をしていく上であんまりヘルシーじゃないというか、まあ当然リターンを得ていくんであれば、大きくリターンを狙っていくんであれば、現物だけだとやっぱり限界ありますし、ミームコインとかそっちを買うしかなくなってしまうんですけど、なのでリターンを狙うって話ではなく、今回は、そのヘルシーというか、やっぱりこうリターンよりかは自分を守っていく、保守していく、自分の気持ちとかメンタル、あとは自分のお金を守っていくっていう意味で、紹介している形なので、トレードとかそっちの利益を狙っていくって方法を考えている方はちょっとここは切って分けて考えていただきたいなと思ってるんですけど、僕も基本的には現物しか持たない、まあ、このなんか、意識になったのも、まあ、過去に FX FX トレードとかをやっていて、そっちで損失を被った経験とかもあったので、やっぱそっちがあったからこそ、やっぱレバレッジとかをかけて、なんか相場に頼るような、まあ、投資法みたいなところはあまり嬉しくないなというか、損失というか、むしろ負債を抱えるような投資法って良くないなっていうふうに、自分の中で、まあ自分にとっては良くないなと思ったんですよね。まあ、なので僕はもう、こう仮想通貨始めた時はレバレッジをかけたトレードとかをしない。で、あとはそのさっき言ったようにディファイみたいなところで、担保にしてお金を借り入れるとかっていう方法もあったんですけど、まあ、これも基本的にあまり利用しないみたいなところを考えるようにしてますね。まあ、なのでやっぱりこう現物しか持たない。で、僕は、スイとビットコイン、イーサリアム。で、あとスイ、ソラナ。あとはスイとソラナとアバランチ。この5つの銘柄を推し銘柄として僕自身積み立て投資みたいなところを、まあ、してきてるんですけど、まあ、これも別に担保にするところはなく、シンプルに例えばステーキングしたりとかでプラスアルファの収入を狙ったりするときはありますけど、基本的にはあんまりこう現物を保有して、例えばステーブルコインとかを、まあ、エアドロップだったりとか、して稼いだお金みたいなところをステーブルコインで持っておいて、でそれを、仮想通貨の積み立て投資とか、あとはステーブルコインとかを運用して利息収入みたいなところをもらって、その利息収入を現物の、積み立て投資に当てたりとかっていうところでやってるんですけど、基本的にその子に借り入れだったりとかに関しては全くやってないっていう形で、やっぱ結構ここら辺は本当にヘルシーに仮想通貨っていうのを投資して持っておくことができるなっていうふうに思うんですよね。で、あとはやっぱり価格にこう一喜一憂してしまうと、その価格で、せっかく持っていた仮想通貨を手放す手放さないみたいなところの選択を常にさせられているような状態だと思うんですよ。で、やっぱりこれは、せっかく持っていてこれから伸びる可能性がある信じている仮想通貨なのに、それを見限ってしまって、手放してしまうみたいなところにもつながると思うんですよね。で、僕もなんか BNB をちょっと手放してめちゃめちゃこう後悔してるところはありますけど、過去にちょっとさ、ポッドキャストで話したんですけど、まあ、BNB っていうところで、過去こう数ヶ月でもう2倍くらい伸びているような銘柄し、主軸なトークになってくるんですけど、これを手放したのはまあしょうがないですけどね。こういう状況が何回もやってしまうというか、まあ、例えばこれを多分現物だったりとかじゃなく、レバレッジとかをかけてトレードしていたら、おそらくこのスイとかソラナとか、アバランチとかイーサ、ビットコイン、ここに関しても積極的に売買してしまってる可能性も多分あると思うんですよね。まあ、なのでやっぱりこう仮想通貨をガチホするっていう意味でもそうですし、ヘルシーに仮想通貨に投資をするっていう意味でもそうですし、そういう意味でやっぱりこの現物のみ保有する、これはやっぱりかなりヘルシーというか、なんかこう危険な道をたどらない投資法なのかなっていうふうに思ったりもしますね。でも一方でさっき言ったようにリターンを狙うっていう方法ではないので、現物だけ持っていてじゃあお金が稼げるか、じゃあさっき言ったように、ビットコイン、イーサリアム、あとはソラナ、イーサ、スイ、ソラナ、アバランチ、ここら辺の銘柄ですね。これをじゃあ僕が持っていて、でこの銘柄自体の成長みたいなところが、まあ、5年10年スパンで見たら、リターンっていうのもしかしたらあるかもしれないですけど、売らずにいたら結局リターンっていうのが得られないんですよね。じゃあない、まあ、ここのプラスアルファにしてリターンをじゃあ狙っていくんであれば、こういう基軸系銘柄みたいなところであまりに莫大なリターンっていうのが得られないような可能性があるよね。莫大なリターンみたいなところを得る可能性が低いような銘柄であっても、リターンな投資しておきながらリターンを出す方法としてはやっぱりプラスとしてはクリプト業界で働くっていうところ、まあ、ここは個人的にはやっておきたい部分なのかなって思ってますね。僕はそこを結構やっていて、やっぱり仮想通貨に投資をする、まあ、投資家としてはあまり僕は優秀ではないなって自分で思ってるので、そこのプラスアルファとして例えばライターとしてやってみたりとか SNS 発信してみたりとか、あとはその SNS を通じてなんか教材とかブログとかをやってみたり、コミュニティをやってみたり、そっちでプラスアルファ、仮想通貨にプラスアルファしてそれに関連する仕事にしていく、やっぱそっちの事業を作っていくっていう方が、まあもちろん面白いですし、その自分でコントロールできる部分っていうのが多いのかなって一番思うんですよね。まあ結局なんだろうな、例えば教材とかを出してますってなって、相場とかにおいてはもちろん、他の人の買うだったり、売るだったりとかの動きによって、相場っていうのは左右されてしまうますけど、例えば教材の売り上げであれば、まあ、単純な話じゃないですけどね、例えば、2000円で売ってる1キュッパで売ってる教材があるとしたら、この1キュッパを値上げしますってなったら、例えば 5キュッパとか、まあ、9800円とかにして、で売っていきますよってなったら、もちろん、そこは自分でコントロールしてる、 教材の、価格になってくるので、まあ、売れ行きによっては値上げをしていけば、そこでプラスアルファの収益みたいなところを自分でコントロールできる部分だと思うんですよ。まあ、もちろん一応これは一例ではあるので、例えばじゃあ自分がコミュニティやります、じゃあそのコミュニティが有料になりますってなったら、その有料のコミュニティの価格っていうのは自分自身で設定ができますよね。まあ、もちろん市場とか他を、市場とかを調査して、この価格帯ぐらいが自分の中ではベターかなってところで出したりはしますけど、結局自分自身でその価格っていうのを設定できるんですよ。でこれは自分でコントロールできる部分じゃないですか。で例えば僕自身も仮想通貨のライターとして稼働してますけど、まあ、これも自分自身がこう報酬だったりとかを単価とかを見ながら、そこでまあ仕事を選び取って、ライターとして稼働していくことができているので、まあ、もちろんあの報酬とかは会社側とかそういうあの発注先の方が決めてますけど、その発注先が出している報酬を決めるのは自分になってくるので、好きな仕事を選んでそこを仕事を請け負っていくってことなんかもできると思うんですよ。まあ、なのでやっぱりここら辺のプラスアルファクリプト業界で働くっていう点、ここはやっぱり収録としてやっておきたい部分かなってすごい思ったりもしてますね。なのでやっぱりこの仮想通貨ヘルシーに現物を保有して、投資をしながら、その投資をしてますよっていう経験とか、知識みたいなものを仕事に生かしていくっていうところ、このスタイルがやっぱり仮想通貨業界クリプト業界で、ヘルシーに生きていく方法なのかなというふうに思ったりもしたので、今日こんな感じで話をさせていただきました。まあ、今日の話は本当に何回もしてる話だと思うんですけど、またかそういう話かよっていうふうに思ったかもしれないですけど、めちゃめちゃここら辺って重要な話かなと思ってるので、まあ、今後も引き続き、まあ、口酸っぱく僕の中では伝えていきたいなっていうふうに思ったりもしてますね。はい、で、まあ、今日はちょっと AirPods Pro で話してみたので、まあ、この後自分でこうアップロードして、で過去の配信と比較して聞いてみたいなっていうふうに思いつつ、自分の中で音質がいいなっていうふうに思ったら引き続きこの AirPods Pro で配信もしたりとか、もしかしたらこれ良くないなと思ったら明日からまた生の配信というか、iPhone 直撮りで話していこうかなっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、そんな感じで今日の配信も聞いていただきありがとうございました。で今日に関してはそうですね、暴落を耐え抜くヘルシーな仮想通貨投資法、こんなテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。